SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
コンテンポラリーダンサーの池田圭さんにお話を伺います。で今回その特攻隊エキシビションに出展されているこのビデオ作品で、うん、はい、池田さんはこうディレクター兼ライターのジェニー・フェイエンさんと一緒に振り付けをされたっていうことなんですけれども、うん、はい、一緒にこうやって振り付けをするっていうのはどういうプロセスなんですか？
ですね、いろいろ最初はリサーチから始まって、
はい、
その私も全然その特攻隊の話とか小島岩に入ってきたっていうヒストリーも全然知らなくて、まずはそこから2人でちょっとリサーチしてイメージとか写真とか見たり、でその後いろいろジェニーさんが結構顔のなんていうのかな、フェイシャルエクスプレッションを結構使いたいっていうので、踊り動きも入れたいんですけど顔もっていうので、それのリサーチとかもしてジャーマンエクスプレッショニズムとかを見たりとか、
はい、
あとなんかジェニーさんが勧めてくれたミュージックビデオを見たりとかして、ちょっとプレパレーションをして、それで、ダンススタジオに入ってちょっとリハーサルをしたんですね、
はい、
で私の中でこう浮かんできたイメージとか、
うん、
こう動きのアイディアとかもジェニーさんとこうワークショップして、でいろんなこう動きを、インプロバイゼーションして、
はいはい、
でそうですね、ジェニーさんがこうちょっとストーリーボードを書いて、そこからシューティングに入ったんですけど、ほとんどがインプロから来てるかな、インプロバイゼーション
とか、はいはい、
でジェニーさんがこうこれはこれをやってみてとか、こうこのイメージを例えばこの桜のイメージとか、
はい、
桜の花びらをこう人に輪にこう浮かべたこうなんていうんだろう、お母さんの気持ちとか、あとケンドンさんのアートワークとかも見てちょっとアイデアをもらったりとかもしたんですけど、ほとんどがでもその場で作った動きをカメラのシネマトグラファーの方が撮ってくれたって感じですかね。
やっぱりその監督のジェニーさんが持ってらっしゃるイメージと、それからケイさんが持ってるイメージって同じことをやっていてもやっぱ違ったりするじゃないですか。
そうですね、違う感じがこう最初そのスタジオでリハーサルした時に出てきて、でこうそれを話し合って、そうですね、ジェニーさんの方がもうちょっとこう感情的なところから来てたんですよ、
はい、
で私はもうちょっとなんだろうな、動き体を使って、なんだろうな、体全体を使って、
はいはい、
ジェニーさんはもうちょっとこう顔の表現とかそういうの方から来ていて、それをこううまくなんだろうな、バランスを取る感じが、
うん、
まずスタジオでそのプロセスをやって、そうですね、ちょっと違う感じでしたね、私のイメージとジェニーさんのイメージ。
でそれを2つをこうう
まく
合わせながら、
合わせながらって感じですね、
でこのタイトルが桜&スティーヨというんですけれども、このタイトルに込められた思いっていうのはどういうことなんでしょう？
やっぱり桜はその桜の花びらを浮かべたそのお母さんの気持ちと、その何だろう、平和、
はい、
平和とかこう、そうですね、ホープとかそういう意味があって、でそのスティールが日本のサブマリーンがこうスティールでできていて、でその中でやっぱり亡くなったその方たちの、
うん、
誰だったかな、多分ケンドンさんが言ってたスティールコフン、
あ、はいはい、
スティールでできたこう保管みたいな感じ、であとその日本のその日本人の精神というか、そのこう決めたらこう、そのまま こうやり継ぐみたいな感じでこう、
はい、
スチールみたいな、
ね、
スチールみたいな感じじゃないとできないじゃないですか。
そうですよね。
死ぬ覚悟で、
はい、
そういう感じかな。
ダンスの、まあ、表現する場所っていうのもやっぱりいろいろあると思うんですけど、今回はダンスをビデオに撮るっていう意味で、なんかこういつものダンスとはまた違うっていうので戸惑ったりとかはしましたか？
あ、ダンスフィルムを何回か作ったことあるんですね、この作品の前に。
はい、
で、私のこう大学でダンスを学んだ時にちょうど一緒に私の先生だった方が、振り付け家の人がいるんですけど、
はい、
彼女がすごくダンスフィルムを作る人で、すごくその方からインスピレーションをもらってたんですね。
あ、なるほど。
こう学生だった頃から、
はい、
からこうスクリーンとかこうカメラのための動きっていうか、それはあんまり不自然ではなかったですね。初めてではなかったので、でもこうステージでやるのはとても違う感じで、まあ、エディティングも振り付けのある一部でもあるんですよね。どうやってこうカットするかとか、そのリズム、カットのリズムとかで、あとカメラの動きとかも、カメラがこうスティルカメラじゃなくてこうダンサーと一緒に動くカメラワークとか、そういうのもちょっとリハーサルしたりとか、プロジェクトをやる前にちょっとジェニーさんと、あともう一人カメラマンの人とちょっとダンスフィルムのワークショップとかも一緒にやったりしたんですけど、このプロジェクトに役立ったと思います。
この作品を作り上げていく上で、ケイさんがこう、特にこれは表現したいって思われたものは何かありますか？
私からはとにかくそのジェニーさんのビジョンとかアイディアをうまくこう表現できたらいいなと
思いますね。あ、なるほど。
あと、とても彼女のこう、エモーショナルなその表現的なサイドをうまく、はい、できるように、結構よくコンテンポラリーダンスって顔がニュートラルなんですよ。あんまりこう顔を使って表現したいとかそういうのがあんまり、私そういう経験がなくて、それがすごくいいチャレンジでしたね、この今回のプロジェクトから。それが一番のチャレンジで、一番私にとってはうまくできたかなと最初はちょっと戸惑ってたんですけど、でも私の 100% できたかなと。その顔を使って表現するとかっていうのがこうあんまりこう戸惑ってたりとかすると、変に映ると思うんですよ。なんかそれが、まあ、自分を見るのもとても難しいんですけど、なんとかそのなんかメッセージがみんなに届いたような気がするんですけど。
なるほど。はい。こうダンサーとして活動していて一番楽しいこと、それから一番大変なことって何ですか？
一番楽しいこと、そうですね、やっぱりこう自分が思うようにこう動いたりとか動けたりとか、あとこう他のアーティストの方とコラボレーションしたりとかっていうのがとても楽しいですね。で、大変なことは、やっぱりダンスだけでやっていくのは難しいですね。そうですね、だからこう好きなことをやって、それ、ね、いろんな人に見てもらったりとか、
はい、
それはとても嬉しいですね。あと教えるのもすごく楽しいです。私は、モンテッソーリーっていう学校でも教えてるんですね、
はい、
それで子どもたちとダンスをやったりとかするんですけど、子どもたちがこうダンスを楽しむ感じとか、こう子どもにしかできないような表現とか、
はい、
オープンな感じが、すごく見てて楽しいです。
やっぱりこういろんなアートフォームがありますけど、こうダンスだからできることって何だと思います？
何だろう、
これがあるからダンスはすごいって思えることって何なんでしょうね。
そうですね、言葉を使わなくても表現できるじゃないですか。こう、
はい、
私はこう子供の頃からバレエとかやってたんですけど、
はい、
あの子供の頃とかすごく人見知り、とかこうシャイで、結構静かな子供だったので、すごくダンスがあってよかったなって思うんですけど、すごくダンスを始めて多分もっとオープンになったと思うんですね、私自身が子供の時に、はい、ですごく、ダンスがその言葉を使わなくても表現できるっていうのが、すごく自分を表現できるっていうのが、すごく私にとってはすごくそれが良かったと思います。
ダンサーとしてこれからやってみたいことって何かありますか？
ですね、今私にとっては、自分でダンスするのもいいんですけど、自分で何か作品を作りたいですね。それが次のチャレンジというか、今すごくなんかこう楽しみにしていることかな。なんかこう自分 で、で特にそのダンスフィルムっていうのがすごくいいメディアムじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、
自分で何か、作品を作ってみたいなと思っています。全然大きいスケールじゃなくて、インディペンデントアーティストとして、
はい、
ちょこちょこっとこう、これからやっていけたらいいなと思っています。あとこう、ダンサーじゃない人ともこう、ちょっとダンスを、なんだろうな、やる？このエキシビションが機会で、ちょっと一人、この間土曜日出会った人がいるんですけど、なんか彼女がこう、パーキンソンの人とか、お年寄りの方と、
はい、
ダンスをやりませんかってこう、ちょっと聞かれたんですね。でそれもちょっと面白いかなと思っていて、で特にこうお年寄りの方とか、こう体が不自由な方とかも、こう座りながらでもこう、手とか他の体の部分を使って表現するのはすごく多分彼らにとっても楽しいし、
でもそれにやっぱりこう彼らだからこそ表現できるものって、
そうですね、表現できるものって絶対あると思うんですよ。だから、ちょっとそういう方と一緒にダンスをやったりとか、こうやっぱり子どもたちとダンスもすごく楽しいですね。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。